笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。人にはね、得意分野ってあると思うんですよ。人生の中でどれだけその分野について考えてきたのか、頭を使ってきたのか、時間を使ってきたのか、お金を使ってきたのか、その割合がね、高いものほど多分その人にとってすごく大切で得意なことだったりするんじゃないかなと私は思うんですね。ゲストの中川絵里さんはカメラが大好きで、写真を撮ることが大好きで、それをずっと仕事にして生きてきたわけなんですけれども、その中でお子さんが生まれてお母さんになって家族を持ってと、ご自身の経験値が合わさったことで、多分今の彼女の家族写真という得意なスタイルが確立されてきてるんじゃないかなというふうに感じました。生きていく中で人生のテーマって時々変わることはあるかもしれないんですけれども、その突き詰めていったものが合わさった時に、その人オリジナルの強みみたいなものが出来上がるんじゃないかなって、そんなことを感じさせてもらえるインタビューでした。前回に引き続き、リアンフォト代表中川絵里さんへのインタビューです。インタビューの後で、中川さんをビジネスパートナーとして誘ってくれたという坂本さんがいらしたので、少しだけお話を伺いました。坂本さんは戸塚で78年続く老舗写真館の3代目の写真家さんです。事業家としての成功の秘訣をお話ししてくださったので、そちらも楽しみに聞いてみてください。
家族は今こうして、前の仕事を辞めて、自分で起業して、今までみたいな忙しさはないんですけれども、やっぱりそれでも働くって、やっぱり子供にも、なんていうんですかね、本当感謝しながらやらないといけない部分ってたくさんあるし、子供だけじゃなくて夫にもそうですし、特にこういう撮影とかになってくると、なんか土曜日日曜日とか、
なりますね、
出てくることももちろん出てくるので、そうですね、そういった意味ではちょっとまたリズムが変わっていくのかなとは思うんですけれども、まずは子供を優先というか、ちゃんと心は離さず、実際ちっちゃい子はね、まだまだ手がかかるので、特に大変は大変なんですけれども、多分私がこう、私らしくというか楽しんでやっていれば、ちゃんと伝わるのかなと思うので、ちゃんと楽しみながら続けていけたらいいなと思うんですけれども、
中川さんの理想的な働き方っていうのかな、今のお子さんが今、上のお兄ちゃんが11歳でとか、下のお子さんが1歳でって、幅広く、
そうですね、
割とまだお子さん小さめじゃないですか。今のスタイルでの理想的な働き方ってどんな感じですか？例えば週のうち何日働いてとか。
そうですね、本当おっしゃったように、子供の年齢の差が結構うち大きいんですよね。広いから、その子供の生活リズムも全然違うんですよ。土曜日の習い事とかもそうですし、そういった意味ではやっぱり誰かに合わせないといけない部分っていうところも出てくるとは思うんですけれども、やっぱり私は働くときはちゃんと専念して働くことに集中する、で子供、家族といる時間は家族の時間を大事に過ごすっていうことをまず念頭に置いていければ、そうですね、日にちとかあまり時間とかに縛られることなく、自分らしく楽しく働いていけたら、それが一番理想的ではあるかなとは思うんですけれども、なので、そうだから、やっぱり一番大事にしたいのは、こう仕事行って帰ってきてちょっと遅くなっちゃったりとか、やっぱり土曜日日曜日
出
てってなってくると、なんかちょっと心、申し訳ないなみたいなところもあるんですけれども、それはもうちょっと心にしまって今日ありがとうみたいな感じで、とにかくありがとう連発
で、なるほど、ありがとう連発で
ありがとうありがとうみたいな感じで、帰った時にどういうしているママよりはやっぱり笑って、楽しくママ仕事してきたんだなって思ってもらう方がいいなと思っているので、 そこはちょっと気にはしているという
か、うん、なるほど、心がけて、
心がけているところではありますね、
うん、笑顔で元気なままで帰ってくる、
そうですね、そうですね。でも仕事上、うん、あの子供たちもこういうところに連れてきて、うん、普段どういうことをやっているんだとか、そう見せてあげる、うん、いい機会でもあるなと思ってるので、
なるほど、じゃあ連れてきたりとかも、
あ、そうですね、うん、お客様がいらっしゃる時っていうよりも、はい、まあ、こういう場所で仕事してるんだよとか、
あ、じゃあ事務作業の時にとか
そうですね、はい、連れてきて、うん、カメラ持ってると、うん、子供たちもやっぱりカメラにすごく興味を持っていて、
うん、面白いよね、
なぜとか言ったりしますし、はい、うん、子供が撮る感性もやっぱりすごく面白いので、
子供さんってあのカメラって使いこなせるんですか？
やっぱりあの大きいカメラは、うん、難しいと思います。
そうですよね、
重いのね、うんうん、難しいというか渡したくない
怖い、
本音は
壊されたらみたいな、
そうそう、いいのちっちゃい短め、うん、とか、あとはあのスマートフォンとかで、ね、うん、撮影できるので、うんうん、撮りたいって言った思いは大事にしたいので、そういう時はちゃんとカメラを持たせて、うん、撮らせると本当に面白いんですよ、私絶対こんなの撮らないっていうようなものを撮ったりするので、うんうんうん、まあ、そういったその写真撮ること以外にもそのカメラにまつわる関連することで、どんどんいろんなね、例えば子どもたちたくさん集めてあのここで撮影をするとか、子どもたちに撮影をさせるとか、いろんなもうどんどんどんどんもうもっともっとあのアイデアを出していけたらな、それを形にしていけるあの仲間がいると思っているので、うん、そこはご自信を持って取っていきたいなと思うんですけども、うんうんうん、はい、
坂本さんも、ね、一緒にここを使ってらっしゃる坂本さんもやっぱりお子様とか、
そうですね、ですね、うん、坂本さんもお子さん、うん、うちの娘と同じぐらいの娘さんがいらっしゃるので、結構ここで遊んだりしてますよ、
そういう意味では ね、 ね、いいですね、
子供ってね、すぐ友達になる天才ですね、娘が仲良くなっちゃうから、
旦那様もじゃあそれを応援してくれてるんですね、
そうですね、そう応援してもらってるので、うん、何らかの形でちゃんと、うん、なんていうのかな、うん、言葉は一番だと思うんですけど、
ありがとうとか
感謝の気持ちでね、うんうん、これからもいろんな形で恩返ししていけたらいいなとは思ってるんですけれども、うん、まあ、それだけやっぱり家族の力って私の中ですごく大きいので、
う
ん、
そうですね、うん、お仕事でね遅くなっちゃったりとか、うん、先ほど言ってた、はい、土日に撮影入っちゃったりっていう時は、うん、はい、旦那さんが子供さん見てくれてるんですか？
そう、基本的にはそうですね、うん、今のところその感じでやっているので大丈夫なんですけれども、うんうん、もね、仕事上そうもいかないこともこれから出てくるでしょうし、そういった時もいろいろ考えていかないといけないなという課題でもあるんですけれども、うんうん、
でさっきね、中川さんのお子さん3人いらっしゃるじゃない、
はい、
でその、ま、皆さんそれぞれペースが違うから、はい、まあ、その中の誰かに合わせていかなきゃなとおっしゃってたんだけど、うんうんうん、今はちなみに誰メインで動いてるんですか？
そうですね、やっぱりお兄ちゃん、うん、上の息子が習い事をしてたりすると、うんうんうん、小さい1歳の構成で、ね、夜を迎えたりとか、うん、付き添いだったりとかすることもあるので、うん、
じゃあお兄ちゃんメインで。
そうですね、うん、それぞれのイベントがあれば、うん、そのイベントにはできるだけ参加するようにして、う
ん、運動会とか。
そうですね、運動会とかもそうですし、そうですね、保育園の行事とかもそうですし、うんうん、
そっか、保育園の行事に、うん、その小学校5年生のお兄ちゃんが来てくれるんだ。
そう、そう
なんですよ、いい子ですね
結構、うん、そうなんです、ね、行く、あそこに行く、明日ここに行くよって言うと、うんうん、意外とすんなりまだついてきてくれる、
いい子ですね、
まだ
まだ、そうなのかな、そろそろ難しくなってくる頃かなっていう気がするんだけど、
それ、まあ、うん、この間もどなたかにお話ししてて、うん、まだついてきてくれるの
ちょっとびっくり
ですけども私は、まあ、家族のことは、うん、家族のイベントは家族みんなでやるものみたいなこう考えがあるので、うん、できるだけそれを、うん、これからも続けていきたいなとは思うんです、うんうんうん、だから例えば下の子が小学生に上がって、うん、お兄ちゃんすごい大きくなっちゃっても、うん、ちゃんと運動会とかには来てほしいし、
へえ、
そこはちゃんと大事にしていきたいかなと、うんうんうん、もうそれが当たり前の子かのように私言うので、うんうん、明日は何があるから行くからねみたいな感じで、
当に当たり前だからね。当たり前来るもんだっていう前提で話してるんですね。
そう、来る前提。
それ大きいかもしれない。来てくれるかなどうかななんてこっちがちょっとでも疑ったら来ないよね。
まあ本当に嫌だっていう時は多分そのうちにね、時期的に来るかもしれないんですけれども、まだそれでいけてるかな、っていう感じです。
いいと思います。思い込み大事だな。
思い込み下行くからね。
そうですね。なるほど。じゃあ、他にはこうお仕事をしながらね、
はい、
ママさんとして、奥さんとして、
はい、
家庭との両立、さっきありがとうってこまめに言うなんていうのをおっしゃってたんだけど、他になんか気にかけてることってありますか？
そうですね、気にかけていること、やっぱり時間は取れない時はもうしょうがないので、しょうがないというか、そういう時もあるので、その時はできるだけまあ子供に触れる、スキンシップスキンシップを大事にするようにはしてますね。
ハグとか、
嫌がりますけどね。
もう嫌がります、11歳、
6歳も結構嫌がる。
あれ6歳は女の子でしょ。女の子で嫌がる。
女の子も結構やっぱりおませさんなんですよ、
そうなんだ。そうそう、
そうなんですよ、
お兄ちゃんがいると、女の子ってなかなか強くないですか。
すっごいですよ、強い。
ですよね。なんかね、こう周り一般的にですよ、もう見てて思うんですけど、
その一般的な感じだと思いますよ、うちも。
ね、お兄ちゃんの女の子は結構
強いです
ね、そうですね、姫ですよね、
もう本当自由にもう言いたいことを言って、まあ、その彼女なりにすごい考えてるんだなって思うところは本当多々あるんですけれども、基本的には、穏やかなお兄ちゃん、賑やかな妹みたいな、そしてそれをかけるもう一人の妹みたいな。
一切も妹ちゃんなんだ。
そうなんです。
お兄ちゃんじゃん、ね、妹二人じゃ可愛くてたまらないね。
可愛いし大変だと思います。
確かに妹二人は結束するでしょうね。
そうですね、本当そう思います。
将来楽しみですね。
上の子もやっぱり大きくなってきたので、ちゃんとこちらから、助けてほしい時にはちゃんと助けてもらう、こういったことを手伝ってほしいんだとか、この日はちょっと本当にこういうことがあって、ごめんねとか、そういう話はできるだけきちんと、伝えるようにはしていますね。
じゃあ結構お手伝いとかも、
お手伝いもそうですね、してくれますね。こちらから声かけてやってくれることとかも、自分で自然とやってくれることとか、まあ、妹はまだ小さいので、一番下は小さいので、面倒を見てくれたりとかするので、本当に本当に助かってます。
いい子です ね、
本当にね、ありがたい。
なんか大体活躍してるママのお子さんって協力的であることが多いなってお話伺ってるとね、すごく感じるんですよ。それはあえてなんて言うんだろうな、そういう風にしつけたわけじゃないですよね、きっとね。
そうですね、
手伝えよとか言ってるわけじゃないじゃないですか。
ボロって言う時もあるし、今手伝ってよありますけれども、どちらかといえばなんか自然とやってくれる、まあ、そっちの方がやっぱりね、こちらとしても行ってもらうよりは自然とやってくれた方が本当にありがたいし、気持ちいいなと思いますよね。
ママが頑張ってる姿を見ると自然にこう、お手伝いしたくなっちゃうのかな、
ね、そうであってほしいなと思います。だから、ね、働くママって本当にいろんな形であったりとか、ね、それぞれだとは思うんですけれども、今の私にとっては今の形がベストで、もっと良くなっていきたい、もっと、自分自身成長していきたいとは思ってるんですが、それに家族もね、一緒に応援してやってくれるっていうありがたさ、後ろでちゃんと背中を押してくれる人がいるって思うと、頑張れますよね。
そうですね。これからの中川さんの展望というか、 野望というか子供さんもどんどん大きくなっていってね、はい、だんだんこう手もかからなくなっていくと、うん、もっとこうなんていうんだろうな自由に、
はい、
うん、動き回りやすくなるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、そうなった時のそのカメラマンとしての、
うん
うん、将来的な展望っていうのはどんなビジョンを持ってらっしゃるんですか？
そうですね、まずは続けることを、うんうん、カメラマンとしての自分を続けて、
うんうん、
もっとたくさんの方に出会っていくこと、うん、まずそれが私の長い目標でもあるんですけれども、うんはい、まあ、いずれはやっぱり自分のスタジオを持ちたいっていう大きい夢はあります、
うんはい、うん、こういう素敵なスタジオをこう自分オリジナルで、
そうですね、うん、そうですね、うん、あとはそこ自分の自宅にそういう場所を持てたらいいなという目標は持ってるんです。なのでそこに向かって、
うん、
今できることをしっかりしていくっていう感じですね、う
ん
う
ん
う
ん、あ素晴らしいですね。ねえ、
どうな
ん
かな、
うん、なんかね、
目標はでも大きく
大きい、大きいのがいいですよ。うん、ね、カメラが好きな、うん、方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりそれを実際仕事にしていくっていうのって、うんうんうん、現実にできる人っていうのはほんの一握りなのかなと思うんです、はい、その夢をこう実現させる、
うん
うん、今その夢に向かってる人に対してね、
うん、
何かアドバイスができるとしたらどんな言葉でいただけますか？
そうですね、
うん、例えばねお仕事をしながら、
うん
うん、こういうことやりたいんだけどなと思いながらもできずにこう今の仕事で目いっぱいっていう方ってたくさんいると思うんです、うん
は
い、そこからこう一歩踏み出して、
うん
うん、じゃあやってみようって思えるためにできる準備でやったりとか、
うん
うん、心構えみたいなこととか、
うん
う
ん、
そういうのなんかありますか？
そうですね、
うん
うん、私自身が、
うんうん、
カメラをずっと続けていきたいっていうこのたった一つの思いだけで
シンプルだね、
ここまでやってこれたと思うんです、うん、なので逆に何も知らない企業っていう形を取ったことも、
うん、
今となってはよくやったなっていう、うん、感じなんですけれども振り返るとでもやっぱりその思いがあれば別に焦る必要もないですし、自分のペースで構わないとは思うんですけれども、
うん、
そう思いはちゃんと持って、
うん、
何かしらやっぱり一つ行動を起こしてみる、
うん、
でそこで学ぶこともたくさんあるし、
うん、
失敗もたくさんしてきましたし、
うん、
その中でやっぱり大事に、うん、本当に大事にしないといけないものとか、
うん、
大事にしていかないといけない人たち、
うん、
ご縁とかですね、はい、そういったことにシンプルに向き合っていけば、
うん
おのずと見えてくるもの、つながっていくものであってほしいなっていう私の願いでもあるんですけれども、
うんうんうんうん、
なのであんまりそんなに大きいことは言えないんですけれども、
いやいやいや、
シンプルに思い続けること、
は
い、
そ
うい
うこと
なんですね。行動、あとは行動に移してみる、
そうですね、行動っていうのはまずその思いを伝えるっていうことも行動の一つにありますよね、
はい、
お話伺っててね、中川さんがずっとやってこられてたのはそのカメラが好きだ、写真が好きだっていうことをこれを仕事としてやっていきたいっていうのを伝え続けてたんじゃないかなっていう気がするんですよ、うん、以前の前職の時にも、
はい、
そういう写真の、
ね、
お仕事したいっていうのを言ったらその部署に配属になったとかね、はい、そうやって言ってなかったらなかなかならなくないですか？
そうですね、
うんうん、
叶わないかもなとか、
うんうん、
今でももちろんあるんですけど、
うんうん、
これ言ってもしょうがないかなとか、
うん、
いっぱいあるんですよ、
うん、
でもやっぱり声に出してみないと誰にも伝わらないし、
ですよね、
誰でもいいってわけじゃないですけどいろんな人にやっぱり自分の思いはできるだけ伝えるようにはしています、
うんうんうん、
で最近やっぱり強くそれは思いますね、うんはい、多分まだまだできてないところが自分の中でいっぱいあるからこそ、もっとこうしたい、もっと声を大にして伝え続けたいっていう自分の目標というか、こうなりたい、そうなりたい姿でもあったりするかと思うんですけれどもね、
いいですね、なんかどんどんどんどんなんか将来のビジョンがね、明確になっていくとどんどんそれに近づいていく感じなんですかね、
そうですね、 きっとなんとかなる
最後はそう確かになんとかなるって大事なんとかなってるし
なんとかなってるから大丈夫かなあんまり難しく考えて
る。うん、言ってみるやってみる
そうですね、うん、まあ、その分でいっぱいね、はい、失敗もありますけど、
え、
そこからまた、ね、書きながらうんでも本当はい、うん、
ね、うん、恥も一つ一つ糧ですね。
そう思います、
うん、はい、今日はね、いいお話をたくさんありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、はい、
中川恵里さんでした。
坂本さん、
あ、こんにちは。
坂本さん、
噂をすれば
でした噂をすればでした初めまして、
こんにちは、
こんにちは、
最初ファミリーパブさんで食事をした後にお話しさせていただいて、 でその後、うん、これ
移動してきまして、
はい、はい、
あれ、あ、明かり大丈夫でした、
はい、
はい、音なんで
音
大丈夫です、
はい、今回ってますけど、
はいはい、
あ、そうですね、回ってるんですね。
せっかくだからファミリービレッジの今紹介をしてたので、
ああ、
さん直接してもらった方がいいんじゃないか
な。突然ですか。
さっきのファミリーパブのね、
あの
マスターに突然インタビュー、
はい、ああ、直すね。
はい、こちらのファミリービレッジと坂本さんのご関係は。
あ、こんにちは、坂本です。
あ、大丈夫です、性能がいいのです。
あ、そういうことですね。
大丈夫ですよ。
あ、
はい、
ありますね、
はい、
あ、あの全世界の皆様、あ、写真家の坂本です、こんにちは。です
ね、素晴らしいアーティストが来てください
。いえいえ、ファミリービレッジと僕との関係はですね、うん、
はい、
あのこのオーナーの相澤さんが、
はい、
あのうちのスタジオの顧客さんなんです。
あ、そうなんですね、
で、
お客様だ、
うちのこのオーナーの相澤さんも、うん、あのうちの父が七五三とかで撮影し、実は撮影していたりして、もう相澤さんはあとはもう、うん、もう30年以上の付き合いなんですね。
そうなんだ、
で、うちが今年で78年目なんで、
はい、
戸塚区と一緒に歩んでる感じなんですよ。
戸塚区もなそれぐらい
な。戸塚区は、79年目じゃないですか、今年。
じゃあほぼほぼ
ほぼほぼ一緒なる感じです、
はい、なるほど。じゃあお客様だった相澤様からのお声掛けで、は
い、とか、そうですね、あと物好きだったんで、うんうん、僕がここに
物好き
何してるのとかって、
うん、
ここに遊びに来たら、でカクカクしかしか話してたら、じゃあなんか一緒にやりましょう、
その時にはもうこの建物があったんですか。
ありました、ありましたね。3年前じゃないですかね。
そうだったんですね。すごい素敵なね、建物で。
あとうちの顧客さんが、はい、
うん、
ちょうどこの裏の鳥ヶ丘とか、はい、弥生台とか両家とかの人たちが多いんですね。はい、あと神谷部お勝の人とか、あと向こう側の神谷部の人たちとか、まあ、倉田吉田とかドリームハイザーとかもいますけど。
はい、そうなんですね。この辺りあれですもんね。あの、なんて言うんでしょう、言葉が思いつかないんだけど、ちょっとセレブ感ある 町ですよね。
ざっくり言うと、うんうん、戸塚の高所得者といったらこの裏
側、ね、そうそうそうそうそうそういうイメージですよね。うん、ありますあります。うん、なるほど。
そうですね、買い物行ったらゴールドカードで買い物とか、同じなカードで買い物みたいな人たちがこの裏に住んでます。
街並みもおしゃれですしね。
そうですね。
うん、そうだったんですね。そういうつながりでこちらにスタジオをオープンされたと。
そうですね、
はい、ちなみになんですけど、中川さんを誘った理由って何だったんですか。
理由ですか。
ズバリ聞いちゃう、ね、
中川さんももちろん顧客さんで、
はいはい、そうなんです。お客さんをどうして誘ったんだろうってすっごくすっごく素朴な疑問です。
僕にとってお客さんというのはファンなんですよね。
あ、
要はファンに何かベネフィット、はい、人生によってベネフィットっていうのを何かしてあげる、はい、してあげるって言っておかしいですけど、はい、何かこう楽しんでもらう、人生楽しんでもらうにはって考えた時に、
はい、
写真やってて、
はい、
で地元に住んでいて、はい、でこう活動されてて、はい、そっかと思って、でたまたまこっちに移る移んないとかどうするかっていう、うん、一番こうなんかすごい流れが激しい時に、
うん、いらして、
いらして、
はいはい、
まあ、これもご縁かな
って。
でそしたらじゃあこことか一緒にやった方がもっとなんかこう楽しく、はい、人生楽しくなるかなと思ったんで、はい、誘ってみた。
ものすごく感謝してるようでもう私なんかでいいんですか感がすごい満載だったんですよ、うん、確かにねお客様としてその撮影を依頼した方から一緒に、ね、拠点持ちませんかっていう持ちかけが来るっていうのは本当に、うん、あの客からしたらとても光栄なことでね、
うん、
恐れ多いなという感じは、ね
うんそうです
ね、ありますよね。
この時でも、うん撮影をお願いして、
うん、
私良かったんだ、
うん、
って思ってます
抜群なタイミングだったってことですね、
はい、あれ
です
僕的にお客さんにはなんかこう、うん、のお客さんがいて 僕、うん、僕の家族たちというか当然に住めるんで恩返しじゃないですけど常に恩返しを考えているので、
素晴らしい
なんで、
うんうん、
なんかこう、
はい
できるところからこの恩返し、うん、恩返し、恩返し、恩返し
って感じです。やっぱりそれが商売繁盛の秘訣ですね。
そうですかね。
なんかそんな感じがしました今お話伺っていて77年
78年、
8年失礼しました。
いい
ね、続く老舗の秘訣、ご恩返しなんですね。
そうです
ね。ありがとうございます。なんか突然の突撃インタビューに心よくお答えいただきまして、どうもありがとうございます。坂本さんでした。
お邪魔しました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？自分が好きなことを語る、こうやっていきたいっていうビジョンを語る、それをし続けることで周りからの応援も得られるし、障害も取り除いていくことができる。中川さんは家族の応援を得ながら夢を実現していくことができたとおっしゃっています。感謝の気持ちをきちんと伝えることの大切さを感じたインタビューでした。身近な人にほどきちんと自分の思いを伝えるということをしていきたいですね。次回のゲストはお友達作りの達人でいらっしゃいます小野寺郁恵さんです。どんなお話になったのかちらっとお聞きください。
でも紹介できる場が作りたいというのはコミュニティを作ってたりとか、なんかそういうのってそのなんていうの始まりの場を作るっていうのってみんなあったらいいな、あったら行こうかなっていうだけで、じゃあ作ろうかなって人ってなかなかいないと思うんですよね。それができちゃう方なんだなっていうのを感じてたんです。なんか無から生み出すみたいな、
そういうのはあまり抵抗ないかもしれない。
もともとですか、子供の頃から。
子供の頃からそうかもしれない。ただし自分がやりたいと思ったら、
あ、そうだよね。それすごいね。この間の4月 の、 あの講演会の時のですごい残ってる。
言ってたよね。も
うでも言ってた。
好き か
嫌いか、もうひたすらそれをずっと言ってたのが印象的で、
それだけなんですね。それ何かをやりたいって思うエネルギーっていうのはやっぱ自分が好きじゃないとできないし、自分がねそう思わないとできない。例えば人にお願いされてっていうのも共感ある程度できても、やっぱり自分の中から生まれたものじゃないから全力投球できなかったりするじゃない。でも自分から望んでるものだったらそんなに苦労しなくてもやりたいからやっちゃうじゃない。
動いちゃうね。そうなんですよね。確かに確かに、そうだな。なんかそれがやっぱやりたいことをやるための秘訣につながってくるのかな。
少なくても私はね、でもみんなそうだよね。
そうかも。
だから好きなことをやりなさいって最近こう周りの人が言い出してるのかもしれない。それはね、なんか好きなことだけって言ったら軽く取られがちだけども、好きなことだったらやっぱりね努力惜しまないだろうし、エネルギーも出るだろうし、楽しいだろうしっていうことだろうね。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。